やこの出会いアットチャンネルにゃ。皆様こんばんにゃ。いかがお過ごしでしょうか。もうね、春はそこまでという、あの暖かくなってまいりました。みやんこことビューティーセラピスト三上みやこでございます。今夜のみやこの出会いアットチャンネルはゲストトーク、ライフイズバイオグラフィーとして30分ゲストの人生を語っていただきます。バイオグラフィーとは人生の物語。有名人でも一個人でも全ての人生には物語がありますよね。毎回多彩なゲストをお招きして、現在歩まれた過去、そして夢あふれる未来を伺います。この放送はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局広島スタジオからお届けいたします。今日はね、またまたビッグゲスト、みんな驚くにゃよ。もうね、私のために本当に他には出ない人、夢の種に来ていただきました。現代風水研究会会長の安藤清流さんです。どうぞこんばんにゃ。
こんにちは。
こんにゃにゃにゃにゃ、こんばんにゃですか、それは。おお、もう一回、まあ、こんばんは。わしゃはお。
わしゃはお。
ああ、北京語でございますかね。今日はね、皆さん中国からお招きしてますよ。素晴らしいですね、語学の方も。そうですよね。ありがとうございます。実はですね、安藤清流さん、清流先生とお呼びいたしますが、本業は経営コンサルタントでらっしゃいまして、風水活動の時にこのお名前を使用されるということで、私ももう何年前ですかね、もう25年ぐらい前に初めてお会いして、いろいろとあのアドバイスさせていただいて、本当に素晴らしい、もう広島郷土の星、世界に羽ばたく大先生でございますよ。風水のこと今日はしっかりお伺いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。さて、今の活動をですね、現在されている、中心されている活動をちょっと自己紹介も兼ねてご紹介いただいていいですか。
はい。もともとはその経営コンサルタントをやってまして、はい、30年ぐらいになります、はい、ところがその20年ぐらい前でしょうかね、はい、あるきっかけで、はい、風水の方の勉強を始めて、はい、で、もう先に言いましたように、もう20年ぐらいになっちゃった。
そうですね。ですから私お会いした時にちょうどね、私たちのそのあれは市中水名でございましたかね、当時からパソコンっていうのが出てきてですね、見ていただいたりとかアドバイスを、それからますます本格的に風水の道に入られて現在に至るというところでしょうか。今はお仕事の方はいかがなんでしょうか。ご本業の方は。
本業の方は3年前から会長職になりまして、少しこう時間がゆとりを持てるようになりました。
今日も会長絶好調という安藤さんでございますが、あ、それはそれはですね、素晴らしい。本当に今はご自分の大好きな活動を、まあ、使命と申し上げていいのか、毎日ね、もうあちこち皆さん Facebook、SNS でもですね、ご活躍の様子がね、またFacebook ページ見ていただきたいと思いますが、そんな安藤さんですが、小さい頃はお広島でお生まれですか。
そうです。あ、そうなんです。白島県庁というところ
、あら、もうど真ん中で都会っ子でございますね。で、どんなお子さんでいらっしゃいました。
悪ガキです。
あら、そうですね。お小さい頃と言いますと、まだ、まあ、戦火の後と言いますか、広島はそういうまだまだ復興がやっと兆しが出てきた時の広島でございましたですか。
そうですね、まだまだね、はい、広島って言っても、うん、まあ、高層建物はありませんし、
そうですね、
まあ、川もね、綺麗で、
うん、そう
ですね、川で遊んだり、
あ、そうですか、
牛田山とか双葉山に登ってどんぐりを取ったり、
あ、そうですか、
もう駆け回ってましたよ。
最近 の, あのやっぱり双葉山とかとはまたちょっと趣が違う感じでしたか ね,
ちょっと違いますね。
今はだいぶ整備されたり、ね、あの牛田山双葉山っていうのはまた後にもご紹介あるかと思うんですが、非常に広島にとっては大事なお山ということです ね, ですね。一言で言えば、うん、まあ、広島を守っている
山です ね, ね、うん、だから風水的にもね、はい、すごくね存在感がある山だと思いますよ。
あの神社が あるんですよね、あそこ。それからこう登っていってということで、私も何度か登らせていただいて、なんかとても気持ちがいい岩とかね、あのいろいろありますし ね, ぜひ広島市内の方、あるいはそうでない方も行っていただきたいの、うん、新幹線で右手をご覧になるとブシャリ島がちょっとね光り輝いているところでございます。さて、もう今回はですね、ぜひお招き、もう去年からずっとずっとオファーしてたんですが、ご著書大著でございます、ご出版おめでとうございます。
ありがとうございます。
まだ一冊しかないので、これ売ってって言ったらダメって言われたんですけども、今日はこの本を中心ですね。まずこの本のタイトルはどうお読みしたらよろしいでしょうか。はい、
元空風水秘訣です。
これ何ページですか、この、ごめんなさい、漬物石一歩手前のこの太さでございますが、
400ページ。
これは学術書でございますね。出版はどちらの方から、うん、もう出版、ね、
東京の東洋書院ところから出版、はい、しました。
専門書のところでございますね。これまとめるのにすごく時間がかかられたんではないかと思いますが、
3年かかりました。
3年すごいですね。で本当にこれ本格的なものなんですけども、あの、まあ、本のご紹介をちょっとしていただけますか、うん、まあ、どんな風なことで、はい、まあ、本当専門書なんですけれども、
はいはい、このタイトルにあります元空風水の元空とは時空のことなんですね、は
い、そうなんですね、
はい、元は時間、空は空間と、はい、いうことで、最もなんか論理だった風水じゃないかなというふうに思いますね。
そうですね、あの風水といいましてもいろいろありましてね、ドクターなんとかさんとかいろいろおられますので、あのそういう意味では本当に清流先生の先生のお話も伺わないといけないんですが、非常に由緒正しいあの5本ではないかと思います。で後半には付録として翻訳を、ね、していただいた方ですかね。そういうのを先ほどねお伺いしましたけれども、本当に大著でございます。はい、もうこれは書店に並ぶのはいつぐらいからでございますか。
今月末ぐらいには並ぶんじゃないかな。
そうなんですよ。じゃあ非常にタイムリーで。
そうですね、まだ並んでないところですね。
全然そのサイン会とかそういうのはあるんでしょうか。
ないんですよ。
うちの夢の種の共同代表も第4の居場所というのを書いておりましてですね、去年ぜひそれまたこちらでもサイン会などやっていただければと思いますが。
ありがとうございます。
ぜひぜひ。
光栄です。
ぜひ私も一冊ですね、ちょうだい言ったらまだだったので、ぜひまたお伺いたいと思います。
ありがとうございます。
はい、とんでもございません。さて、この風水に至る道というものをお伺いしたいんですけれども、人生の分岐点といいますか、もちろん私よりも先輩でお兄様でいらっしゃるんですが、その辺はどういうところだったでしょうか。はい、
この前著がですね、はい、鬼門遁甲の本を出してたん
ですね。これは2006
年,、ね、
年にお出しになった、はい、はい、
それも全国出版だったもんですから、はい、たまたまそこで大阪にいらっしゃった、はい、私の、まあ、後年、はい、恩師になられる八角益仁先生の目に留まったというところなんです。
このご著書がですね、それはもう奇跡的な出会いということでございましょうか。
そうですね、
この先生がすごい人なんですよね。
この先生がですね、
私テレビで見ました。
あ、そうですか。徳川埋蔵金。
そう、徳川埋蔵金。と思ってですね、こちらでございますね、鬼門遁甲の達人パイフエキシンさんとお読みするんですかね、本当は。すごいですよね。
そうですね。
その時何歳で、言っていいです、その時は何歳でいらっしゃいました。
その時はね、50歳ぐらいかな。
そうですね、49、50っていうのもね、はい、7年周期では倍数でございますので、そうですか。
そうなんですよ。これで たまたま私もね、本格的な中国の先生に学びたいなと思ってたんです。
あ、じゃあ思いがそれは展開の方でつながったんでしょうね、お引き寄せのことがあったんだかもしれません、
ところが中国語が私得意じゃないので、
いやいや、そりゃもうねこちらでお相談ですがでも私たちあの漢字を見るとなんとなくね、同じ文化圏といいますか、はい、
そう、ところがその、この八角先生という方が日本語が堪能な方だったんです。
はい、ああ、そうなんで、そうなんですか。
そうなんですよ。だから奇跡的に日本語が分かる風水先生と出会ったということ
です
。
まあ、確かにテレビでもお話になってましたよ ね、ちらっと、あれ喋れるんかいと思ってですね、慌てて中国語になったから、多分あの中国語で喋れって言われたのかなと。そうなんですか。でそれで、それがきっかけで、あのいろいろあの本土というか大陸の方にも行かれたんですよね、
勉強する機会を得たということなんですよ。
そうなんですね。でこれはその出された鬼門遁甲ビジネス開運方位書という前著でございますが、これからまた幾年経って中国に行かれ、さまざまな写真も今ここでお見受けしてるんですけれども、なんと私の大好きな諸葛亮孔明のご縁もあられるということ。
そうなんですよ、
ぶっ飛んでしまいました、ついていきたい
諸葛孔明さんの、子孫がたくさん集まる村があります、
はい、テレビで見ました私、
そこを一緒に訪問したということなんです、
絶対なんで声かけてくれへんかったのを言ってみたいわとそこだけは。そう、すごいご縁ですね。
そうですね、
でその先ほどのご縁になった先生のご子孫が梁孔明と関係があるんですか。
まあ、諸葛孔明の再来といわれる方がですね、明の国の建国をした、はい、あの軍師であると、
はい、出た軍師、やっぱり軍師なんだ諸葛亮は。
そうなんですよ。劉伯温という方が、
そうでございますか、
諸葛孔明の再来といわれる方で、その子孫の方がですね代々いらっしゃって、
はい、
その子孫の方から私の先生が、その鬼門遁甲を学ばれたという関係になって
る。ちょっと待ってください皆さんね、寝とる場合じゃないよ、ものすごいこと言ってるんですよこれ。あ、そうですか、でそのパイク、あ、白風先生でございますか、なんか非常にすごい方なんですよね。
そうですね、
3つ以上のタイトルで風水、鬼門遁甲の専門家でいらっしゃるし、もちろん日本のテレビがお呼びするぐらいの方ですよね。でごめんなさい、失礼があったら申し訳ないんですが、通常でしたらその中国何千年の文化に関わることをですね、もちろん清流先生素晴らしい方なんですが、異邦人である日本人にを弟子にするっていうのは、これ本当にびっくりいたしましたが、どういう経緯でございましょうか。
大変なことなんですよ。
ですよね、
弟子にしてくれって近年頼んだんですけども、それを自分がですね、日本人を弟子にすると批判されると言われ
る。いや、そりゃそうでしょう、中国政府からもそのもう私中国人の方は自分の誕生日人に教えませんよね、そういうことなんですね。弱みを強みも分かってしまいますから。ですよね、そのまあ俗に言う秘技
を、
秘技参入をされたということだと思います。
ですから日本人では私だけだそうですよ、弟子っていうのは。
でその、清流先生の弟子さん、一昨年この番組にも、私の番組に出ていただいた広島並木通りで立花麗華先生もいらっしゃるんですよね、
あの方は、はい、現代風水研究会っていうのを私作ってるんですけども、その副会長です。
あ、そうでございますか、
ずいぶん優秀な生徒さんです。
そうですね、今その現代風水研究会っていうお話が出ました、私も一度参加させていただきましたが、これはどのような会なんでしょうか。
はい、はい、風水を教えた方々が集まって定期的に勉強会をしたいと、
そうなんですね、
言われるもんですから、そのきっかけで作りましたね。あ、
そうですか。
今全国で50人ぐらい会員がおります。
先生の下のお弟子さんがまた、これは広島でも開催なんでしょうか。
はい、毎月1回やってましてね、広島市の袋町の
はい、交流館で、そうでしたね、私も行かせていただきました、はい、
第3日曜、あ、第3月曜
日、月曜、あ、そうですか、うん、あのちょうどこのオンエアになる時が3月の中旬下旬なんですが、
うん、25日に
、あ、そうなんですね、
はい、18時半から、
あ、もうこれ何年ぐらいやってらっしゃるんですか。
じゃあもう15年ぐらいでしょうかね。
そうですか、やっております、時間は何時からでしょう、
18時から20時
半ぐらいまで、そうなんですね、はい、またあのこれお問い合わせいただいてご興味のある方は Facebook、SNS なので、会費とかそういうこともまたね、ご案内いたしたいと思います、はいはい、でこれ広島だけではないってさっきおっしゃってましたね。
東京、それから大阪、
はいはい、
から北九州、
はい、
で支部がありまして、
まあ、
それぞれ活動しておられます、ね、
あ、そうですか、これ自然発生的に、まあ、本当にどうですか皆さん、お声が優しくてお綺麗で、
とんでもない、
本当に分かりやすいご説明をしてくださるんですよね。す穏やかで、みんなうんってこうね、あのよくいろんな事業所とかあのお集まりの時に清流先生お呼びになって、で特にこの年初から節分ぐらいまではこう今年の運気ということでね、お話になりますよね。そうですか、そういえばですね、ちょっと私伺ってもいいでしょうか。
どうぞ。
今年2019年はどうなんでしょう、ねえ、
今年はですね、まあ、そのいいような悪いような年、
あ、そうなんですね、
多分ね、前半はですね、案外こ うまくいくんじゃないかと思う。
あ、そうなんです、まあ、6月ぐらい
後半、6月ぐらいは境目にちょっと人波乱ありそうだなと思うんですよ。それは自然災害とか、
あ、そうですね、
あるいはね、うんうん、国と国とのね、
はいはいはい、
争いとか、
そうでございますね、
不安含みでしょうね、うん、
みんなが不安に思ってた年で、去年の水害、広島地方全国のこともそうなんですね。そういう時に注意したいことはどうでしょう、皆さんにちょっとこのアドバイスできるものがございましょうかしら。
まあ、これはね、風水でもね、よく言えるところの、ね、
はいはい、
危ないところに近寄るべきではないな、
おっしゃる通り
です、ということでしょうかね。
そこ行くなよっていうね、あれですよね、おっしゃる通りですね。まあ、この番組続けておりまして、いろいろ私個人もお話しするし、息子が消防の方に勤めておりまして、今年来年はですね、天体のリズム方も来年は、まあ、そういう自然災害が多いので、例えば太平洋沿岸地域には、私もお客様方に、身近な人にはあまりお近づきにならないようにと申し上げてます。何でね、どうなるか今昨今わからない時代でございます。確かに国と国、グローバリズム、資本主義が終焉してきてて、反グローバリズムだからといってナショナリズムではなく、案外ネオナショナリズムっていうんですか、自国ファースト、だけど他国も尊重する、ここを行けるかどうか、本当にね、今年来年境目だと思います。ありがとうございます。まあ、こうやってその転ばぬ先の杖みたいなところがあると思うんですが、皆様もまあ俗に言う占いと言いますか、そういうことでいろいろな方のところに行かれると思うんですが、そういうところと風水のこう、まあ、違いと言いますか、いい悪いではなくって、その辺はどういうふうにおか風水って何ってね、いろいろありますけれども、
はい、
一言で、まあ、言えないか、どうぞ、ご説明ください。
だいたい占いから始めてみようと思うんですけどもね、私もその四柱推命を勉強して、で気がついたことっていうのは、人は生年月日時間で全てが決まるもんだろうかと。
おっしゃる通りでございます。
そんなことはないんじゃないかと。
そんならね、みんな幸せやねんっていう、どうぞ、ね、まあ、おっしゃる通りです、
はい、そうするとあなたは金運がないよって言って、金運がないのかって言ってね、
財布中空っぽやねんっていう、
だから、はい、またね、あなたはね、仕事運がすごくいいよとか言ったらね、はい、努力しないじゃないですか。
そうですね、
でそこに何か変化があるんじゃないかなと思ったのはですね、風水に興味を持ったきっかけなんですよ。
そうなんですね、
つまりね、風水は環境学で、環境要因が人の命運を変える要因の大きなものでなるんじゃないかなと思ったんですね。
そうですね、まあ、本当にその道、学問の道の中に、まあ、初級中級上級と奥行きと深みを 皆さんお持ちだと思うんですけれども、でそういう占いから俗に言いますその東洋の地ですから、三名学、四柱推命、俗よく聞かれる九星気学というところと風水の、相違点というのはいかがでしょうか。
そうですね、そのいわゆる九星気学っていうのはですね、もともと中国の、楽書っていう、原型があって、亀の背中に描かれた模様が
亀甲文字、
1から9の数字になったと。
そうなんですね。
ですからそれを風水は多く取り入れてるということなんですよ、だから今回書いた原空風水も、まさしくその旧正規学の延長にあると、
なるほどでございます
ということなんですね。それから四柱推命とかで使われる実感十二支はですね、もっと前の陰の時代に使われた亀甲文字が原型にあるので、多分ですね随分古いのが、いわゆる、その実感十二支じゃないかなと思うんですけどもね。でもね両方少しずつ絡んでるんですよ、
そうですね、同じ文化圏同じ場所というところで、そうしますとその中国何千年の歴史の中でのその時に必要だったことが歴史の古さ新しさによって使われていたと。でそれは物差し、さっきおっしゃったいろんなことを見るためのものというような理解でよろしいでしょうか。
そうですね、
はい、
だから誰でも分かるようなシステムにしたと、
仕組みにしたということですね、国の形、家族の形、組織の形も仕組み作りが一番大事ということで、長年経営コンサルタントをやってらっしゃる、そこでご本業の仕組み作りとこの本がなんか今ピッとシンクロいたしました。
ですか、ありがとうございます
はい、で今からの活動ということで、ご本が出版されて多岐に今年はあちこちにまた行かれるんだろうと思うんですが、今からやってみたいところ、行きたいところってのございますか。
どうしようかなと思うんですが広島のことをですね、愛してるって言いますかね、そういう立場から、広島を風水で分析して、ちょっとするとこんなことをしたらいいんじゃないかなっていうのはですね、研究がこれからやってみたいなっていうテーマなんです。
そうなんですね。私も清流先生の講座を何度か受けさせていただいて、その広島の地っていうのはどういう特徴があるんでしょうか。
これ誰でも分かるように、北側には山があって、そして南側には海がある、
そうですね。
で、その間にですね、もう6つの川があると。
6つですね、
6つですね、川がたくさんありますね、
そうですね。
でこれ風水で見てどうなんだろうかって言ったらですね、風水ではいい形をしてるんじゃないかと思うんですが。
そうですか、
ただね、川が多すぎますね。
そうです
やたらお金がかかりますね。
そうでございます、橋が ね、たくさんありますし、
そうなんですよ、だけどその毛利輝元が広島城を築いたという時に、風水っていうふうなですね、言葉はないけども、風水で判断したようないわゆる痕跡がですね、古文書に残ってるんですよ。
そうなんですか、ここは城下町でございまして、八丁堀、袋町、神谷町とございますものね。そうなんですね。
その時に登ったのが双葉山であったり、牛田山であったりすると、いうことなんで、大事な山じゃないかなと思うんですね。
そうですね、やっぱりこの気の流れといいますか、人間にも昨今の言葉で言うと生命力、オーラみたいなものも流れていて、その好きだよ嫌だよっていうのも感じることができますよね。そうなんですね。でそうしますと、その広島を研究する中心になる場所というのはどの辺なんでしょうか。
本来はですね、広島城なんだろうと思うんです。
私ですね、どうも広島城にあんまり足が大本営もあったし、王国神社もあって素晴らしいんですけど、ちょっとどうしてなのかな。もちろん広島、比山では育ってることがあるんですが、生まれも祇園でございますので、実は呉育ちなんですけれども、なんでしょうね、もうちょっと広島城こうどうにか
どうにかしたいですね。
これは公的なところ先生方のような風水で、まあ、双葉山にトンネルが、ね、掘れ出たというのも大丈夫なのかなというご意見もあられましたけど、広島城に来ていただきたいですね。これだけの、ね、インバウンド観光客の方がおられてですね、
おそらくあの姫路城、
はいはい、白鷺城でございます。
岡山城ね、はい、それらと比べるとなんかねこう整ってないなと思うんですよ、お城が。
どなたかがカラス城って言われてですね、まあ、確かに被爆しましたが、もうちょっと私たち気を払う中心のなんせ城下町ですか、広島城下町だって皆さん知ってました？言わないと分かんない人もいるのでよろしくお願いいたします。これはじゃあぜひテーマにしていただきたいと思います。お供させてください、釜持ちで。もうすごいの持ってらっしゃるし、あの金盤、
はい、
あとまたお見せしますよ。はい、じゃあね、本当に貴重なお話でございますけど、今からますますご活躍の清流先生でございますが、講座のことで個人的にもいろいろと風水を場所とか会社のいろんなこう設計とかもご覧になるんですよね。はい、
今回本にもですね、会社の風水とか、店舗の風水とかっていうことも紹介してます。
写真もね、ぜひね皆さんご覧、専門書ですからね、ちょっとねお値は張りますが黙っときますけど私は買います。ありがとうございます。いやもうなんかね、ぜひね先生番組持っていただいてですね、こういう知恵の子、もちろんここからはセミナーねっていうのもあると思うんですけど、皆さんが幸せになる風水、人間が元気になって土地が綺麗になるような、ね、風水を今日感じさせていただきました。最後にですね、リスナーさんや皆さんに届けたいメッセージをいただいてよろしいでしょうか。はい、
風水って何だろうかなってね、どんなご利益あるの、はい、いや金運かな、はい、あるいは恋愛運かな、はい、というふうにね思われる方いらっしゃるかと思うんですけどもね、で、はい、でも私ね、千年のね、はい、広島の災害、ね、土砂災害を見てね、私思ったことはね、はい、これ風水と一時害は続けば風水害になるじゃないですか。
おっしゃる通りです、
ね、
あ、そうするとね、すごいですね、
害が起こらないような風水って、防災の風水っていいんじゃないかなと、ね、
おっしゃる通りです。国防と防災です。忘れた頃にやってくるの体調があります。
だからそんなことを考えていくとね、はい、恋愛とかあるいは金融ってのはね、一つの枝に過ぎないんじゃないかなと、
おっしゃる通りです、
思うんで、はい、もっとその、はい、市民あるいは、ね、国民が幸せになるような防災の風水というところを、ね、
ぜひしていただきたい。実はヨーロッパにもあるんですけどもね。あ、そうですか。
そうなんですよ。だからそれを何か、ね、研究していくと、うん、みんな幸せになるんじゃないかなと思ってるんですよ。
ありがとうございます。本当にすごい充実した時間を過ごさせていただきました。本日は現代風水研究会会長の安藤清流さんをお招きいたしました。本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
いやー、もうあっという間の時間でございました。最後にいただいたメッセージで背中が震えるようでございます。実はですね、打ち合わせの時にいただいた一言がありまして、哲学者の森進一さん、人間は一緒のうちに会うべき人に会いには必ず会える、しかも一瞬早くならず一瞬遅くならずにって私のタイトルでございます。私による私だけの真実の物語、バイオグラフィー、人生は出会い、行くべきところに行き、会うべき人に会い、なすべきことをなす、まさに風水だと思います。どうぞ皆様、広島を代表する世界の大著、ぜひご覧くださいませ。本日はありがとうございました。そしておやすみなさい。またにゃーにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃ